3. 防犯交通安全等の推進。1. 防犯対策の推進。現状。減らそう、犯罪。広島県民総ぐるみ運動の展開に伴う、減らそう、犯罪。第5期広島アクションプラン。令和3年、2021年から、令和7年、2025年などに基づき、日本一の安全安心を実感できる広島県の実現に向けて取り組みを推進しています。聴覚や言語に障害がある方や、音声による110番通報が困難な方が緊急通報するための手段として、ファックス110番、メール110番、110番アプリシステムを運用しています。図表 2-5-1 メール110番、ファックス110番受理件数。説明。令和4年のメール110番、ファックス110番の受理件数です。メール110番、総件数197件、うち有効件数194件。ファックス110番、総件数4件、うち有効件数3件。図表終わり。課題。障害者は自ら被害を訴えることができなかったり、被害に遭っていることに気づきにくいことがあることから、行政や関係事業者、地域等が連携し、見守りのネットワークを構築するなど、障害者を犯罪被害から守る取り組みが必要です。110番アプリシステム等について、県警ホームページへの掲載等により周知を図っていますが、周知が十分であるかどうか、判断が難しい状況です。取り組みの方向性。住む人、来る人、誰もが日本一の安全安心を実感できる広島県の実現を図るため、多様な主体が共同連携した安全安心な街づくりと安全安心をもたらす警察活動を両輪とした取り組みを推進します。広報活動を通じ、110番アプリシステム等の周知を推進します。2. 交通安全対策の推進。現状、身体障害者の自立支援等が進むことにより、身体障害者の外出機会が増加しており、これらの人々が安全安心に外出できる交通環境の整備が求められています。身体障害者の利用頻度の高い施設の周辺にある横断歩道等に設置される信号機に、視覚障害者用付加装置や音響式歩行者誘導付加装置などの機能を付加した制御のほか、横断秒数の見直しなどの運用改善を行っています。交通弱者等の安全確保のため、区域を定めた最高速度時速30キロの速度規制と路面のカラー舗装や路面表示、路側帯の整備等を組み合わせたゾーン30の整備に加えて、速度規制とハンプや橋柵などの物理的デバイスを組み合わせたゾーン30プラスについても、道路管理者と連携し、整備を推進しています。課題。視覚障害者用付加装置については、付近住民から音が気になるとして、設置について合意形成ができない場合があります。これまで整備を行ってきた視覚障害者用付加装置等の老朽化が進みつつあり、更新など適切な維持管理を行う必要があります。 取り組みの方向性。視覚障害者用孵化装置については、付近住民に設置の必要性等を説明するとともに、音量を調整するなどして理解を求めるほか、夜間は必要な時のみ睡眠するよう押しボタンと連動した方式の導入を進めます。これまで整備した装置が適切に機能するよう、保守や更新を行います。地域住民や関係団体の要望や意見を踏まえた対策を進めます。括弧3、コミュニケーション支援のできる警察職員の育成。現状、警察本部では、事件事故等の現場及び窓口において、聴覚障害者との円滑な意思伝達を図るため、初心者を対象とした手話講習会、及び手話の素養を有する職員に対するブラッシュアップ講習を実施しています。窓口業務において、聴覚障害者やコミュニケーション支援の必要がある方との円滑な意思伝達を図るため、コミュニケーション支援ボードを活用しています。課題、事件事故等の現場において、聴覚障害者の不安を解消するため、現場で対応する地域交通部門の警察官に対する手話講習等への受講機会を増やしていく必要があります。あらゆる方がさらに安心して窓口を訪れることができるような取り組みを進める必要があります。取り組みの方向性。窓口担当者や事件事故の現場で活動する地域交通部門の警察官を重点対象とした手話講習及びブラッシュアップ講習を継続して実施します。窓口業務において聴覚障害者やコミュニケーション支援の必要がある方が安心して円滑に意思伝達ができるよう、コミュニケーション支援ボードの一層の活用を図るほか、警察職員の手話能力の向上を図ります。括弧4、消費者被害対策の推進。現状、インターネットやスマートフォンの普及等に伴う高度情報化の進展、取引形態の多様化、悪質事業者の手口の巧妙化等により、消費生活相談の内容はより複雑化、多様化しています。課題、障害者を含む県民が消費者被害トラブルの状況や相談窓口を知り、自らに合った方法で相談できるよう、広報や消費生活相談機能の充実が必要です。障害者の消費者被害の防止と救済のためには、障害者への働きかけに加え、障害者を見守る立場の人への働きかけが必要です。取り組みの方向性。関係機関団体と連携し、障害者を含む県民への消費者被害に関する広報啓発を行います。県生活センターでは、電話や来所に加え、メールでの相談対応を行うとともに、市町を含めた相談窓口や方法について、広報を行います。関係機関団体と連携し、地域の民生委員や福祉・介護関係者などへの出前講座を行います。